はい、どうも、沢田信也です。
嫁です。
今回のゲストは渡辺殴さんです。
はい。
もう好きやな、その入り。
渡辺殴です。よろしくお願いします。
どうもどうも、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
で、まあ今日は殴さん読んで、じゃあ何の話すんねやって話ですけど、ハリーポッターの話をしましょう。
やった。
はい、わーす。というのは、最近ね、これが配信される頃もやってんのかな、ハリーポッターと死の秘宝の後編を我々見に行ってきまして。
はい。
で、なんか名古さんがえらいハリーポッターシリーズが好きだっていう感じやったんで。
はい。
で、まあ僕たちもちょっと何かと言いたいことがある映画なんでね。じゃあちょっと語っとこうやないかつって、まあ今回お呼びしました。
はい。
まあ、じゃあどうしましょうかね。まあ、死の秘宝の後編の感想をちらっと喋る前に、まあ、ハリー・ポッターに対する、なんかスタンスみたいなの喋っていきましょうか。
そうですね。
まあ、我々から言わせてもらうと、
うん。
なんて言ったらいいかな。僕と嫁が結婚する前、付き合った時に、その、見に行った映画なんですよね、これ確かね。
へぇー。うわぁ、なんか、それいいですね。で、
その時が2作目やったんですよ、確か。
あー、はいはいはい。
なんか1作目をテレビかなんかで見て、
はいはいはい、
面白そうやな、つって、2作目を劇場に見に行ってから、
はいはいはい、
ハリー・ポッターが劇場で公開される時にはずっと行ってたんですよ。
なんかいいですね、それ。
で、並行して原作の本も、毎回買うてはいたんですけど、なんか何本目やったかな、死の秘宝の前作、なんちゃらのプリンスの。
謎のプリンス。
謎のプリンス。あそこら辺なんか途中から若干暗くなっていったじゃないですか、このシリーズが。
ああ、そうですね。
ちょっとそれが耐えられなくなったのと、
はいはいはい、
映画は毎回監督が変わるんですけど、
はいはいはい、
どっかのシリーズの時が、なんかめっちゃ思んなかったんですよ。
ああ、なんだろうな。確かにそうかもしれない。
で、一回ぐらい見に行ってない。一、二回見に行ってないのがあるんですよね、劇場に。
うんうんうん、
で、ハリー・ポッターの最後のこの死の秘宝も、先にもう原作読んでたんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
もうなんか、何を書いてるのか今ちょっとわからなくて。パーって読んで、で、なんとなくエンディングを見て、
で、
前編が公開された時は、まあ、前編は別に見なくていいかつって劇場を見に行かなくて、DVD を見て、DVD 一応この前借りてみたんですよ。で、後編が公開されたから、もうこれはちょっと、けじめとして、これはけじめとして見に行っとかなあかんなっつって、
わあ、いいな
この前見に行ったんですよね。
ああ、なるほど。
それぐらいの距離感ですね、ハリーポッターは。そのなぐりさんのハリーポッターとの付き合い方をちょっと聞かせてくださいよ。
私、ハリーポッター最初、当初すごくバカにしてまして、うん、見ない、いや、読まないわよ、そんなものぐらいだったんですけど、当時暮らしていた、そのお友達の家に同居してたんですけど、全巻揃ってまして、
うん、
読んでみろよって言われて、やーよ、やーよって言ってたんですけど、うん、試しにじゃあ一巻だけ読んでやるよ、みたいな。読んだらまあ、ちょっと面白いではないかと。ちょっとこれ面白いんでねえかと。で、映画を一晩かけて出てたの全部見て、いや、なんだこの子供向けに見せかけた大人向けドラマは。って感じですかね。なんか、なんで、で、全然、2年ぐらい前ですかね。
うん、
ちゃんと読んだのは。
そうなんですね。なんかこれもともと児童書っていうね、触れ込みで、
ね、
結構流行ったところがあったんですけど、
はい、
意外となんか結構ね、シビアな物語やったりして。
そうですね。ちょっと人が死にすぎますね。
そう。なんか、だから僕らも最初は、本当まだラドクリフ君が、まだ全然子供の頃とか。
あ、ケツアゴじゃない時代。
そうそうそう。ま
あ、
可愛い感じの時から見に行ってるんで、もうファンタジーな映画かって思ってたら、ほんと何作目かから急になんかすごいダークな感じになってきて、
そうですね、
あれみたいな。で、結構本の方でも、なんて言うんですかね、なんかこれはもう今回言いたい結論 僕の中のハリー・ポッター持論の一つなんですけど、
はい、
この作者絶対原作のね、この作者絶対性格悪いじゃないですか。そう思わないですか。
あー確かに。
この J.K. ローリングかな。
ローリングさん。
これ絶対性格悪いと思うんですよ。なんかね、あの一巻二巻のハリーのいじめられ方とかがすごい陰湿やし。
確かに。
で、あのボルデモードからこう命狙われる感じであったりとか、
あ
のドラコマルフォイからいじめられたりする、ちょっかいかけられてる様とかが、
はいはい、
妙になんかリアルで、
あ
絶対この人子供の頃いじめられてたと思うし、
なるほど、
若干ひねくれてると思うんですよね。
なるほど。
で途中からその自動書っていう殻がペリペリ剥がれかけてきて。
そうですね、
普通にファンタジーになって言い始めてましたから、
うんうんうんうんうん、
もともと絶対自動書とかじゃないと思うんですよね、本当。
そうですよね、うんうん。
でまあそんな感じなんですけど、そうですね、あの本当死の秘宝の後編の話中心にちょっと、
はい、適当な話していきましょう。ネタバレは OK でしょうか。
え
ネタバレは、
そうですね、ネタバレも全然 OK ですよ。
大丈夫ですか。
うちの番組は基本ネタバレ前提で話しますんで、だからもう、まあ、配信としてはこれ結構後の方に配信されると思うんですけど、
ああなるほど、
まあ、あの現時点で、まだ映画を見に行ってない人で、まあ、見るんだと思ってる人は聞かない方がいいですよね。
うんうんうんうん。
というわけで死の秘宝の後編の話をしていきましょう。
はい
はい、
まあ、ざっくりとどうでしたかお二人。
ですね。まあ、最後、ないだろうと。
ん？
もうちょっと化粧で老けさせてあげられなかった。
あ、はいはいはい、あ、そういう意味でね。
こんな肌がピチピチした人妻いるかと。ハーマイオニーとか。分かっちゃいたけど、まずそこと、そこが一番印象に残っております。そこかよっていう。
一番気になったのがまずそこっていう。
まずそうです、もうちょっと老けさせてあげられなかったのかな。
いやでもあのロンなんか全然おっさんでしたよ。
まあ確かに。
ロンはなんか。
ロン普通におっさんでしたよ。
最初からおっさんでしたよ。あのベアトリックスにその何でしたっけ、ハーマイオニーが変装して、うん、あの海から上がるシーン。
はいはいはい。
ハリーとロンが着替える時の体のだらしなさ。白い肌とだらしないお腹が。
だからラドクリフ君はね、結構腹筋とか割れてるんですよ。
ロン一般人じゃない
かな。お腹ぶよってましたからね。
かわいいなぁ、みたいな。そこが印象に残ってます。
まあ、本当なんて言うんですかね。あの、やっぱりその、同じキャストで、10年ぐらい続けて映画やるっていうのが、このシリーズの肝でもあるじゃないですか。
そうです。
僕もその、役者の話だけを言うのであるならば、まずハリーは、おっさんになりすぎただろうと。何が壊れてんねんって。もう本当一作目のあの可愛さはどこに行ったんだっていう。
確かに。
で、それに比べてロンは、普通におっさんになっていって、出たし、若干あの後半のシリーズになってくるとちょっと生え際やばいじゃないですか。
確かに。
なんかあのその海から上がった時とか髪の毛やばいじゃないですか。
ちょっと早く乾かせてあげて。
ふわっとさせてあげてって。早く。でハーマイオニーもですね。ハーモアエオニーもすごい可愛かったじゃないですか。
ああそうですね。
今も全然美人なんですけど、
うん、
横になった時に顎がめっちゃ出てるんですよ。
そうかな。
顎出てない、なんかあの人、
ち
ょっと鋭利すぎる気がすんねん顎が。
そこは見てなかった。
あ、そうです
か。分からへんかったな。
なんかハーモアエオニーはそこがちょっと気になったかな、なんか。
いやでもあの川から川か上がった時さ、
うん、
ハーマイオニーも脱ぐんでめちゃ
く
ち
ゃ
すごい思いました。どうやって脱ぐんだろうって。
どこまで脱ぐんかなと思ったら 脱がへんかったね。
中学生が体育の授業の時に着替える気がした。
なんかそのハーマイオニーが変身薬を飲んで、あのビラ、うん、ビラトリックスですか、うん、あやつになった時にちょっと胸の開いた服を着るんですよね。
ああ。
で、変身が解けた時、あともしばらくその服の時は、こんな2作目とかからは考えられへんなって思いながら。
え？
そんな胸の谷間見せるなんて。お父さん走ったないよっていう感じですよね。
まあでもね、走ったなさで言ったらやっぱりロンとハーマイオニーのいきなりな宙
してたしてた。
あれちょっとアメリカ的演出みたいな。
あれ何の、なんでしてたの？いきなり宙してたけど。
あれの、え？
一応あれ、恋仲にはなってたじゃないですか。あれ、いつになったの？五感、死の秘宝の時になったのかな？その前の時かな？
ああ、どこからだったかな
ぁ。別、だから全然別にしても構わないんですけど。
うんうんうん、うん。
ね、なんかなんや、モルデモードの、ね、魂の入れ物を、こう、うんうん、ボコーンって壊した後になんか、いきなり注意してました。
そうそうそうそう。え、今？って思って。
早く逃げろやっていう。
こっちも心の準備が。
宇宙。
だからあれも、本当一作目から見てる身としては、ね、ちょっとって、キャーってなるじゃないですか。
さ、命の二人ができちゃうってなんか、みたいな。
うん、そうです
ね。普通みたいな。なんか、ちょっと嫌やったわ。なんか親戚の子同士のチュー見とった。
ああ
。えみたいな。
ああ。
子供やと思っとったのに、みたいな。
そう、なんかね、なんていうかな。恋愛要素いらないじゃないですか、こういうのって。別に。
まあ、匂わせるぐらいでもね。
別に愛のために戦ってるわけじゃないし、この映画。話自体は。けどなんかその、ロンとハーマイオニーの、こういう物語は結構普通にリアルな感じなんですね。ちょっと露骨に見えちゃうっていうのはありましたけど。シリーズの途中で一回ハリーと、なんか日系人の女の子が恋をする時があ
って。ああ、今ありましたね。
あれぐらいでも全然いいんですけど、あの時も確かにハリーが注意してたはずなんですよ。
ああ、してた。してましたね。
あの時も、ちょっと、おいって思ったんですけど。でもまあ、あの時はまだ若かったし、まあいいかなって感じだったんですけど、もう、成長式ってみんな大人になった上であんなことをされるとですね、露骨にちょっと性を匂わしてしまうじゃないですか。セックスの匂いがするじゃないですか、もう。
確かに。
あれはね、ちょっと引きますよね、ちょっと。あって。
引き。そうですね。
その恋仲の話を言うのであるならば、ハリーがロンの妹とラブラブになるんですけど、
はいはい、
本では結構ロンの妹可愛いっぽいんですけど、映画の妹はちょっと普通なんですよ。
ああ、ちょっと成長の度合いを測れなかったんですかね。
確かにあの子もきっとね、起用された時はえらい可愛かったんでしょうけど。なんかね、死の秘宝の一番最後の19年後とかは、あの子だって別にノーメイク、SFX なしでも、いけそうな、
確かに。
付け具合やったじゃないですか。
確かに、確かに。
確かに10年もね、同じ人でやってたら、それぞれ成長もしますから、逆に言うと、ラドクリフ君は変にならんくてよかったなって感じですよね。
あー、確かに。
うんうん。
一番成長が著しかったのは、ネビルかですね、ネビル。
あ、ネビルなんか死の秘宝で見たらいつの間にあんな顔が縦長であって、なんかいつの間にあんな身長の
上で。めっちゃ身長高なってほしい。
誰だっけみたいな感じになってましたね。
なんかあれ、あの子もともと設定としては、のび太みたいな感じやったはずなんですよ。
そうですね、そうですね。
もないし、それがなんかえらいかっこよくなっとんなみたいな感じで。
ですよね、最後かっこいい。もう持ってきましたもんね。
一番いいとこね、撮ってました、ね。ヘビ刺してました
ね。原作でもあのシーンはちょっとかっこよかったですけどね。一番勇気のあるものしか抜けない剣を彼が出したっていう。
まあ役者に対する引きこもごも的な感じですけど、もっと注目しないといけないところはあるんじゃないですか、ね、ハリポッターしてそんなしょうもないとこばっかり。
ルーナ太りましたよね。
でもあの子はまだ可愛いですよ、今でも。
まだか、あれなんか座ったシーンの時に、あれこの子こんな太ってたっけみたいな。立つと普通なんですけど、座るのがちょっと太ったなって思っちゃいました。
そんなとこまで。
おやっていう。
年齢的には何歳ぐらいなんですかね。20代まだ前半とかでしょ。
ああ、ハリーたちがもう二十歳ですもんね、確かに。
ちょっとなんか、食べたらすぐ太ってしまう年頃なんじゃないですか。その代わりちょっと動いたらすぐ減るみたいな。
ああ、若さゆえに。はい、
それ、太ってることだけを言うならば、
はい、
あのスネイプ先生もすげえ太ってて。
ああ、スネイプ先生。
ちょっとがっかり。ちゃんやったんですけど、
とスネープ先生のほっぺたがシシド女王ってちょっと思ってしまって、あれもう年齢かな、
年齢、さすがにね、10年前のスネープ先生は、まだちょっとかっこよかったんですけど、
かっこよかった、
さすがにね、10年経つとただのおっさんになりますから。
あんなかっこいいやつなのに。
あ、そうそう、だってあのハリーが最後森に行く直前にちょっとズタボロでメガネかけて佇んでる姿がどうもなんか釣り行く直前の山城慎吾。ちょっとメガネの曇り曇りとかじゃ、あれあれ山城慎吾おるって思って、なんか10年って大きいなって。
あー面白い、
ちょっと切ない。でもあの何でしたっけ、あのハリーの先生のだ誰だったっけ、
ダンブルドアですか、誰だろう、ダンブルドア先生、
そうそう、ダンブルドア先生も、うん、多分一人目の方亡くなってるんです
よね、一回亡くなったんで交代して、
ね、今2人目の方なんですよね、
うん、
もうでも10年経ってるし間ブランクあるから、
うん、
1人目のダンブルドア先生と2人目のダンブルドア先生の見つけがつかへんかった。この人最初からこの人ちゃうかったっけって思って、やれ変わっちゃうんかな、全然めっちゃ似てない、なんか
2回目の方がちょっと痩せてますよね、多分。
そうなんや、
なんかそんな気が
全然分からへんかった。もう区別がつかへんと思って。
そうですね、
うん、10年ってね、ほんと一昔前やから大きいですよね、10年は。
そうですよね、
あれ作中やったら何年ぐらいなんやろ、言うても1学年1作品ぐらいでしたよね。
そうですね、うん、
うん、
第4年生学校ぐらいなんですかね、あそこ。
ああ、なんだっけな、結構長かったと思うんですよね。何だっけな。
ホグワーツ、ホグワーツ、あれ、何歳から行ってんのやろ。
なんかちっちゃかったよね。6歳とか7歳とか。
そうそうそうそう、確かそんなもんですよ
ね。
中1ぐらいから。
うん。
高3ぐらいまでの感じ
なのかな。なんだっけな。ホグワーツ、ホグワーツ。なんかハリーポッターの自分がなんか選ばれたらどの寮かって占いとかやってありますか、
うん
うん、私はレイヴンクローでした。
僕もレイヴンクローでした、ね。
お
ぉ。レイヴンクローって何ですか、
あの一番目立たないところです。
そんな量あったっけ、
グリフィンドール、スリーザリン、レイヴンクロー、ハッフルパフですね。
あ、4つもあるんですね。
そうですね。
なんか、残り2つは全然覚えがないので。
スリーザリンはあのドラコがいるちょっと悪い人だし。
そうそう、それはわかるわ。
ハッフルパフはなんか一般ピーポーが行く。
へ
ぇー。ところで。
あの、量の分け方も、あれって帽子がそいつの適性を見て振り分けるわけじゃないですか。
そうですね。
それはまあわかるんですけど、 スリザリン生全員悪人じゃないですか、なんか知らんけど。
あれちょっと面白いです
あれどうなんですか、あんなんいいんですか。なんか僕すごい気になったのが、あの死の秘宝の後編で、
はいはいはい、
ね、スネープ先生がみんな集めて朝礼するんです。で、ハリーが現れて、
はいはい、
やんやんやんってなってた時に、
はいはいはい、
ボルデモードが、はいはい、そいつを差し出すかどうか、なんとか1時間後に決めろみたいなこと言った時に、はいはいはいはい、スリザリンの女の子が、早くそいつを差し出しなさいよって言って、めちゃめちゃなんか小物感溢れることを言うんですよね。で、僕気になったらその後に、あの、孫、ガナール先生ですか、はい、あの、おばはんの先生がですね、はい、あの、地下牢にでも閉じ込めときなさいとか言って、我が学校の生徒ですよ。
言いましたね。
そんな我が学校の生徒にそんな扱いしていいんかなとか思って。
日本の学校じゃありえないってこと
です、ね、明らかに先生もスリザリンの生徒は悪いって思ってるじゃないですか、あれ。
なぜ潰さぬ。
そうそうそう。なんでそんな量用意しとんねんっていうね。
悪人を養成する
ために。ね、あの、普通に、毎回、毎シリーズ見てて思うんやけど、結構こうドラコとか、ドラコのね、はい、あの、巾着袋みたいな、
はいはいはい。
やつらも、普通にあの、ハリーたち殺そうとしてるじゃないですか。あんな危険な生徒置いてていいんかなって。
退学させろよって。
そうそうそう。な今回もあの、図書館がなんかで、なんか、あの、最終的には火だらけになったところのシーンやったんですけど、
はいはいはい、
ハリーとかロンとかは、麻痺せよって呪文を唱えてるんですけど、
スピューディファイですね。
なんか、相手は死ねっていう魔法を使ってるんですよ。
明らかにやる気はない。
そうそうそう。あれ、あかんやろとか思って。いや、普通にお前ら生徒やんって。生徒の決闘で死ねとかどうやねんっていうね。
無法地帯。
そうそうそう。危険な学校ですよ、かなり。ホグワーツ。
確かに。でも家事とかは、あの、妖精さんがやってくれてるらしいですね。
あ、そうなんですか。
なんかご飯食べに行ってる間に、部屋とか掃除しといてくれるらしいですよ。妖精さんたちが。
あ、ホグワーツ7年生って書いてますね。
お
ぉ、7年生。
11歳から7年やから、卒業時には15、19ぐらいになってるから。
なるほど。
入りたいな
ぁ。え？
入りたいですか？あの学校かなり危険ですよ。見学やったら行ってもいいけど、あそこすごい命がけですからね。
ちょっと後半なんかもうもはや戦争映画みたいな
のそうですよ。
なんかドッカーンみたいな。
危なすぎるあの学校。
あの学校も僕はすごい毎シリーズ突っ込みたかったんですけど、
あ
の危険に対する対処がなってないじゃないですか。全然あの学校自体が。
しろよっていう。
で、毎回何か出来事が起こってんのに、全然それを踏まえて対策とか出てないじゃないですか。
はい、
そもそも学校に秘密の部屋とかある時点でやばいじゃないですか。もし間違って生徒がそこに紛れ込んで死んだらどうすんねんって話で。
責任取ってくれ。
そうそうそうそう。やばいですよ、あの学校。
ああ、確かに。
何も知らん生徒が一人で歩いてたら死ぬ可能性がある学校ですよ。
先生たちが普通にいじめとかしてます。
そうそうそう。
はあ。はあ、一応舞台は現代なのに。
そうなんですよ。だから、いくら、なんていうんですか、魔法使いの国だと言えども、こちらの現実世界との常識はある程度2回言っててもいいはずやのに、あまりにも学校の管理がずさんすぎるから、だってあの、管理してるやつも変なやつじゃないですか、あの、駒使いみたいな、気持ち悪いおっさん。
おっさん。
そもそも学校の部署に闇があるのがもうダメじゃないですか。闇の魔法とかを教えてる時点で。
確かに、確かに。闇の魔法。
毎年人死んどるしね。
はいはいはいはいはいはいはい。そう考えるとすごい学校ですね。
そうです。
違う親やったら入れたくない
もん。そうそうそうやで。
帰っておいでって。
だからロンの親は魔法使いやからね。
はいはいはいはい。
そういうもんやと思ってるかもしれないですけど。
はいはい、
はい。要はハーマイオニーの親が。
歯医者ですからね、
多分。普通の一般ピーポーが、娘をあそこに入れようと思ったら。 なんか別に魔法関係なくても、
うん、
普通に高いとこから落ちて死んだりする子がいそうじゃないですか。そ
あーそうですね、
確かに階段がこうゴーって動いたりとかしてるから、ちょっと知らんくって踏み外したり
する。そうやで、挟まって死んだりするかもしれんし。
あーありそう。
まあ普通に小学校とかでもさすまたぐらいは用意してるじゃないですか。
ああ
変なやつが入ってきたらね、取り押さえ。
はいはいはい、
あ
はいはいはい、
はい、本当死の秘宝の後編までそういう対処で全くなってないからね。明らかにウォルデモードから狙われてるっていうのが分かった上で普通にしてましたから、
ね、確かに
確かに。まあなんか地下牢、地下牢なんか地下とか多すぎるしね。
まあとそもそも幽霊が普通にいらっしゃる時点でちょっとおかしいです。
確かに。
なんだっけな、私ロンが一番好きなんですけど、誰が一番好きですか？
ロンが一番好きなんです
か？なんかもう本当あの普通な感じがね、あのだらしない体とか。
そうですね。なんかあのハリーはやっぱりこう必然的にこう責任を負わなあかん人生になっているので、うん
ね、
やっぱりこうブラッシュアップされていくんですけど、
うんうん、
でハーマイオニーはもともと優等生やから、
うん、
やっぱり自分に努力をする人なんですけど、
本、うんうん、
ってただの普通の人なので、
ただ巻きかけてきてるし、
巻き込まれてるだけの話やからね。
ああ
かわいい。
だからあのね、その死の秘宝の前編でハリーとめっちゃ決裂するじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あの時とかは結構ある種リアルやなって思ってたんですよ。
うんうん、
しょうもないこと喧嘩して、
うんうんうん、ロンかわいい。ロンなんかあのオーディションで知ってますかね、なんかこうハリーポッターのオーディションの時に、
うん、
何をなんか自由に何かしてくださいって言われた時に、うん、俺がいかにロン役にふさわしいかっていう歌を作曲して歌ったそう
です。当時まだだって子供でしょ。
そうです、その子供のルパート・グリント君かはそうやって受かったらしいですね。
かわいいけど。
俺がいかにふさわしいかっていう。
なんか子供のローンは微笑ましいけど、たちのローンはなんかもうちょっとおっさんやしな。
アメリカ人の老け具合半端ないからな。
だらしない体。
あの19年後のね、あの将来の映像の時もお腹出てたじゃないですか。あれもなんかあの子普通に成長してあんな風になりそうじゃないですか。
なりそうですね。なりそうですね。むしろなりかけてますよ。
なんかハリーポッターシリーズ終わったらなんかロンただの人になっていきそうじゃない。
違うかなーって、なんかそっち方面のすごい心配も。
仕事あればいいけど。
言いたい放題。
まや
好きなキャラで言うと何や、誰やろうな。基本的になんかいいやついないじゃないですか、ハリー・ポッターの世界って。
いいやつ、いいやつ。
C で言うなら俺双子かな、双子の兄弟
好きやな。あーあー最後悲しいですね。
うーん
死んじゃった。双子、
うん、
確かになんか今いい人いたかなーって考えてたら、いい人っていい人っていたかな。
そこら辺妙にリアルで、なんかもう日本の少年漫画みたいに完全無欠の正義の味方とかいないですよね。
確かに、うん、
みんなどことなく人間臭くて若干卑怯やったりするし。
そうですね。
方針とかめっちゃ考えたりするじゃないですか。なんかね、その死の秘宝に入った時に、ダンブルドアがそんなにいいやつじゃないっていう。
ああ、そうなんですよね。
ことがわかるじゃないですか。
うん。
あれは行ったのかと。僕は。普通に夢見さしとけよって思うんですけど。 しかもなんですか、なんか実はゲイっていう。
あ、そうそうそう。これ公式にローリング先生が言ってるんですよね。
え、どういうこと？
もうダンブルドアはゲイですって。
え、それは何？え、ダンブルドア役の人が？
違います。ダンブルドアが、ハリーポッターの中のダンブルドアがゲイですって、もう公式に言ってるんですよね。
え？
で、なんだっけな、うん、何でしたっけ、なんとかっていう、ああ、名前出てこない。なんとかっていう人が好きだったがゆえの、うんぬんかんぬんみたいな。
あ、そういう設定があ
るんですよ。よ、かわい
い。そう、作者自身もダンブルドアをいい人として設定してないらしくて、うん、ダンブルドアはよくよく発言を聞いてると、うん、なんかハリーのことを思って発言してるんじゃなくて、
そうそうそう、
自分がやりたい結果に導くためにハリーを動かしてるっていう。
割とひどい人なんですね。
うん、でも、映画の前編ではさ、うん、そういう風な扱われ方があんまりしてなかった感じやからさ、
うん、
ちょっと、最後、ちょっとショックというか、
うんうんうんうん、
最初の方から身を忘れてくれたらよかったのに。
俺は悪だぞっていう。
そうそう、ちょっと他にも考えがありますみたいなニュアンスがあればよかったのに、まあ原作もなかったから、ああいう描き方やったのかなとか思うけど。
らしいですよ。
その設定いるんって感じ。
なんかでもそれを知ってから後半を読むと、あーってなりますよ。
なるほどな。
確かにねっていう。
そのローリング先生のインタビューの記事で、
うんうんうん、
ダンブルドアは6巻までは思わない人に見えたかもしれませんが、実は目的のために手段を選ばない人です。彼は多くの企みの陰で糸を引いており、ハリーは彼の操り人形でした。
どう見てる
か。本当ね、作者がひねくれてるんですよ、絶対。
確かに。ひねくれてないとは言えない。
まあでも、まあそこが人間臭いんですけどね。結局自分のことをまず優先的に考えてみんな行動してるんで。なんかスネイプ先生とかも最後ちょっといいやつかなと思ったけど、彼は彼なりに彼のね、目的のために動いてるだけの話なんで。
ハリーのお母さんが好き。ハリーのお父さんも嫌なやつだし。
そうなんですよ。
うん、
ハリーのお父さんもいい人かと思いきや全然そうじゃなかったっていう。
そうなんですよね。
スネーク先生をいじめてたりしてましたから。
マジで。嫌やわ。
そういうなんか人が人を無邪気に傷つけるっていう描写を結構普通にするんですよ、この作者は。一巻のハリーが人間世界で居候してた時のいじめの描写とかすごい嫌でしたもん。
いやー、話せば話すほど子供は まだ読まないでいいよ。
児童文学って言いながら何歳ぐらいかな、こんな小学1年生なんでも今一応わからんやろって思うんですけど。
ね、2巻ぐらいまで読んでいいよっていう、うん。
なんか2巻3巻ぐらいまではね、ただの冒険やったんですけど。
うん、
で炎のゴブレットで初めて死んだんです
よ。死にましたね。あれもなんか言ってしまったら学校の文化祭、体育祭みたいなもんじゃないですか。
ですよね。
そんなん、あんなんで人死んだら翌年からないっすよ。あのイベント。
確かに。あら、まあ、ひどい学校やな。
しかもあれ、人が死んだっつっても、もともと要は、ハリーがウォルデモードに狙われてるから、ゆえの、
ね、そうなんですよね。
事故なわけですから。
うん。
凶悪な殺人犯に狙われてる生徒を学校に囲ってるおかげで他の生徒までが、なんか、危険にさらされるっていう偉いことになってるからね。なんかね、後編での最後の、学校舞台での大戦争もそうですけど、ボルデモード側の奴らはみんな悪人の大人じゃないですか。そんなんと言ったら一回のね、高校生みたいなのが戦いつってもね、俺がもしあそこのメンバーやったら、 はいはい、どうで戦わなあかんって絶対思ってるし。
ああ、私逃げますね、真っ先に。
そうです。だって、そもそも発端はハリーやんけって話で、で、ロンとかハーマイオニーは仲のいい友達やから、協力した方かもしれないけど、うん、俺関係ないしなって絶対思うじゃないですか。
俺退学します。
そうそうそう、僕帰りますって、実家帰りますって。で、中には、授業真面目に受けてへんやつとかも絶対いるじゃないですか。うんうん、そんなやつ、一番最初から死んでいってると思うんですよ。
悲しい。
それが。目的ねえって。
そう、なんかめっちゃ攻めてこられたとしても、杖振りかざしても魔法出えへんかったりするやつとかもいるわけですよ、中には。
絶対いますね。
めっちゃ悲しいじゃないですか、そんな。
うわぁ、悲しい。まあ、それを考えるとちょっと。
だって歴戦の大人の魔法使いまでも結構死んでいったりしてるのに。
はいはいはいはい、はい。
あんな格好ホグワーツの落ちこぼれの子なんかすぐ死にますよ。スピンオフがあるならその子視点で描いてほしいな。
なんか5分ぐらいで終わるんです
か。死にました。ああ。
でも最後に、庭とこの杖、
うん、
ああ。
あれをハリーが、ピキって折って、ね、うん、捨てたの見たときに、え、最強の杖って手で折れるんや。めちゃびっくりして。
そこか。
逆に折れるのに、よく伝説でずっと折れずに残ったなって。
入れといたりして、こう、じゃあ横になろうみんなボキみたいな。
まあ確かに何かのきっかけで折れる可能性っていうのはあるってことだもんな。
検索しちゃったりして。
ベッドの上とかに置いといて座っちゃったとか。みたいな。
メガネ踏んだぐらいの感覚ですごいこう、
そうそうそう、折
れてしまう可能性があるよな。
湿ってきちゃったりして。
そうそうそう、ひび入ったな。
カビたり。
そう、カビたり。なんかめっちゃびっくりした。
確かに。
ねえ、だって三大伝説のなんか一個でしょ。
はいはいはいはいはいはい、はい、
そんなんていいんですかってめっちゃ思ったけど。
あ、そうやな、死の秘宝の庭男の杖と、
うん、
透明マントと、
うん、
何やったっけ、
なんか蘇りの石。
あ、そうそうそう、
あの石どこ行ったん、あれ。
え、なんかお母さんとかの幽霊と出会ってからポトってなんか落としてた。
ポト
落としてあのままなんかな、
わからん。あれそもそも
何だろう、
何の役名の石やねんって感じやけど。
あ
ー、なんか死者を蘇らせることができるみたいな石やったけど、
うん、
あれであったら、あの戦、あれでね、ヴォルデモートとの戦いで死んだ人とか生き返らせるんじゃんって思っててんけど。
あー、そうやな、そんなこともなく、
なんか、音って落として、あれみたいな。
もっと言いつつ、そうやな、なんかもう、前編通してそうやねんけど、もっとあの、頭のいい使い方があるんじゃないのって思うよね、あの魔法のアイテムとか見てても。なんかあの、今回も途中で、なんか、ハーマイオニーが、もっと計画を立てないとって言ったら、なんかハリーが、いつも計画を立ててもうまくいかないじゃないかっつって。
お前立ててねえじゃねえか。
めっちゃ開き直るんですけど、考えてみたら、いつもなんか行き当たりばったりなんですよ。
ああ、旅に出ちゃう時とか。
そう。だからそもそもこの作者がまずそういう知的な戦略をかけないって、かけないんだろうなっていう気がすごいするんですけど。それにしてもみんなちょっとあの、もうちょっと上手い使い方があるんじゃないのって、もっと考えた方がいいんじゃないのって思うんです
か。ああ、全部ぶっつけというか、やっつけというか。
そうそうそう。その時のひらめきにすごいこう、なんか。
魔法使いですから。
あ、そう。俺、それで一番思うのが、言ったら、まあ、知的レベルで言うたら別に現実世界の僕らと何の変わりもないと思うんですけど、魔法がある分彼らは優秀なはずですやん。僕らができないことができるはずですのに。
マーキーより、はい。
あの、銀行の地下金庫はあんな作りではダメでしょ。あんなあかんでしょ。
ドガーン、グシャーみたいな。
まずそこに行くまでに危険 険極まりないトロッコに乗っていかなあかんっていうね。しかも最後まで行ったら落とされるんですよ。
そうそうそう、
魔法切れて。で、挙句の果てにドラゴンに見晴らしてるっていう。
リンリンリンリン。
あんな原始的な、この音、この音嫌がるからっつって、あんな原始的な、もう、ダメでしょ、セキュリティ。
殺されてますね、結局、職員。
リスク大きすぎますよ。みんなどこか抜けてるんですよ、あの世界の人たち。
ちょっとみんなおとぼけだよね。
そうですね。
あのボルデモードも一番大事な蛇と最後二手に分かれちゃう。
お前フラグ立ってるからみたいな。
あんな大事にしとったのに最後の最後でみたいな。
そうやね、あれも自分の弱点ってもう自分で分かってんねやったらさ、
うん、
まず蛇を連れてくんなって話やし。
だから、特にハリーが狙ってるのは分霊箱やから、蛇や、うん。蛇もそうやのにさ、
うんうんうん、
ちょっともう、あまりにも抜け裂くよな。
抜け裂く。なんでそんなみんなビビっとるんだっていう。
結構なんか本当、なんか、魔法で何でもできるがゆえに頭を使わなくなってしまったんかっていうぐらい、ちょっと考えてないよね。
なんかしかもあの最後、あの、あれ誰だっけ、あの木の橋みたいなところで、
うん、
こっち来いよとかって。
あ、ネビルかね。
バリアが取れて、ダッシュして、こう敵が入ってきて、
あ、はいはいはい、
橋がこうね、
うわーみたいな、
燃えながらみたいな、落ちていったみたいな時、
はいはいはい、
なんか計画通りみたいなこと言ってたけど、
はいはいはい、
めっちゃ怖くないあれ。
あれもあれもそんな敵の目前まで出ていくっていう時点でもまずダメやし。
ちょっともう、あと0コンマ何秒の差で、絶対あの人も落ちてたやん。
しかもあれ、作戦としては敵が攻めてきたら橋を落とすっていう作戦やったと思うねんけど、
そうそうそう、
多分橋の節々にこう爆弾を多分仕掛けとったんやろな。
ね、
でそこまではいいけど、その爆弾を作動させるためには魔法を当てなあかんっていう、ものすごくテクニカルなことが要求される作戦っていうのがまずダメよな。
橋の半分ぐらいで挑発しといて、っていうか、こっちに行っちゃうみたいな。
そうそう
そう。なんで、ね、あんなとこまで行ってやっとったんみたいな。です
ね、声を大きくする魔法とかありましたよね、だって確か。なんか、そんな、そこまで行って叫ばなくても。
そうそうそうそうそう。なんかもうみんな危ない。
あ、あと俺それで思ったんが、あの、学校を守れとか言って、至るところからこう、巨像がボンって出ていて、ガッションガッションって言いながら守ってましたけど、あんな橋にキツキツに並んだら逆に戦えへんやろって。そら振り回されたら壊れていくわって。
確かに。
で、こっちはなんか動きのとろい巨像で、
はいはい、
キツキツなところで身動き取れへんように戦ってるのに、向こうはなんか一撃で振り払えるオーガとか、あ、めっちゃ動きの速いクモとかで、明らかにこう、向こう殺しにかかってんのに、わかってるって。殺しにかかってんねんでって。
なんか、学校の防御策は他になかったんですかっていう。
なんかすごい。
もっといっぱいいてもおかしくないのにね。
なんかあの、バリアもさ、二重三重に張ったらいいやん、あんな。
そうですね。
一幕だけじゃなくて。
はいはいはい。
で、またあの、バリアが剥がれるまで何もしてないっていうのがダメですよ。
はいはいはい、はい。
ぼーって見てるだけっていう。
確かに。
もう警察呼ぼうよって。
そうやね、あの世界の。
国に言おうよ、国に。
あの世界の、あの世界も一応法治国家であるならば。
え、でも買収されとったんじゃん、ボルデモード側に。
あ、そうなんだ。
ああ、だそんなんありましたっけね。
ドラコのお父さんとかさ。
ああ、そうや、なんか、政治的な中枢にも一応、ボルデモードの手下みたいなのは、送り込まれてたはず。
言ってたような気が。だから、スネーク先生も校長になったし。
ああ。
考えたらすごい、偏ってる世界ですね。一応なんか、その、ローリング先生のインタビューによると、 その死の秘宝以降の話もいろいろ答えてるみたいで、
へ
ー、なんかハリーとロンも頑張って魔法省で頑張ってるよみたいな。
あ、なんかそんなあったな。はいはい。
らしいですけど。
はいはいはいはいはいはい。
そっか。
結構現代世界の延長上でありながらも政治的にはすごいなんか未熟な感じの世界ですよね、あそこ。
そうですね。
なんかいまいちこうあの危機管理が本当なってないというか、
あ、そう、それで言いたいことまた思い出しましたけど、もうそもそもあのクビッチですか、
はいはいはい、
ほうきでちっちゃい玉を追いかけ出すね、
ああ、
あれダメですよ、絶対死ぬじゃない、めっちゃ危険じゃないですか、あれどう考えても
確かに
下にネットぐらい引こうよみたいな
そうですよね。ちょっとあんななんか柔らかいローブで。はいはいはいはいはいはいはい。
結構なんか接触して気絶するとか、めっちゃ危険な時とかがあって。
はいはいはい。ヘルメットもつけないし。
そうそうそう。
確かに。
しかもまたあの砲撃だいぶ速いですよ。スピードが。
メガネバンドで止めなくていいの飛ぶよ絶対っていう。
しかもあんな高速で動いてる中、ちっちゃい金色の玉を捕まえなくちゃいけないっていう。
すごいよね。なんか、ほうき乗りながら、おえーって吐きそう。
寄って。確かに。あの、細いものにこう乗ってて、こう、股間が痛みそうですよね。
なんやろ。
クッションとか引かなくていいんですかね、なんか。
なんか魔法のふわふわ感があるんじゃないですか。
あれなんじゃない？やっぱドラえもん方式でさ、浮いてるんじゃない？
あ、浮いてんねや。
ぴったりじゃなくて、ちょっと、
ドラえもん方式。
ふわっと。だって、あんなん時速100キロとか。
そうですね、もう、じんじん気になりますよね。
見たいって。プレイに集中できへんて。無理やって。浮いてるって多分。
休憩みたいな。
そう。
もう危険な世界ですよね、あそこはね。
危険ですね。うん、危険ですね。
なんか危険っていうか、なんか、シビアですよね、いろいろと。
ああ。
また話しながら思い出しましたけど、
はい。
細かいところで、食ったらまずいお菓子とか、恨んでいいやんとかそう思うんですけど。
あったね。
あんな、なんで美味しいお菓子の中にちょっとだけまずいのまず出るんですか。あんないらんじゃないですか。おえーって。
鼻くそ味とか言いましたよ。
なんでそんなん入れんのっていう。
クレームだよって。
すごいシビアな世界なんですよ、そう。
確かに。
失敗したら自己責任っていうね。
ひどい。ひどい。
ハリーポッター10年水漬けできましたけど。
おー、10年かー、ね、長いなー。
もうだから、かなり忘れてるよね。
忘れてるね。
そうなんですよね。うん、だから、一気読みして逆に良かったですね。
あー。
一気読みしてでもなんか名前わかんなくなる時ありましたからね。
うん、ねえ、登場人物多いしさ。
原作。
シリウスシリウスとか何名前似てるし。
あ、そうそう、うん。原作のね、
うん、
ことを言うならば、翻訳がすごい読みにくいんですよ。
あー、はいはい、はい。
すごい読みづらい、読んでて。
スネープ先生が我が輩って言ったとき、我が輩って何やっていう。かっこ悪いで。最後の声表が僕を見てってなってるんですけど、あれ最後になんかあんないいシーンで、我が輩を見て、だったらちょっと私ちょっと萎えましたね。電話がいいやね。
役仕方変やわ、あれ絶対。なんか本当、死の秘宝の前編なんか本読んでも誰が何をしようか全然わからへんかったからね。なんとなくしか。
なんか、一行とか、ぴゃって読んでると、それで死んでたりするからなんか、はい。父ちゃんが、なんか、あれ死んだ、嘘だーって、俺も嘘だーみたいな。半行ぐらいの間になんか、ぴゃって死んでいるみたいな。
確かに。そう、原作だから、パーって流し読みしたら、
ですよ。
ふわーっていう流し読みの中に結構重要なことが入ってるから。
死んだ、死んよった。
よう分からへん、最後になったら。
そうなんですよ。
確かに。ささっと終わりますもんね。
そうなんですよね。
まあ、でも私、最後のシーンはちょっとぐっと泣きそうになりましたけど。
おぉ。
やっぱり、あのちびっ子3人組がみたいな。
ああ。
こんなに大きく
成人して大人になって、親心。
この子かわいいっていう。
なんか、おばちゃん、お姉ちゃんもおばちゃんになるはずだよね、みたいな。なんか、しみじみして、ぐっときました。
ああ
10年前なんか僕らも全然若い時です
ね。若かったもん。
ああ10年前か
へえ、
しみじみ
しみじみほんとしみじみしてガバーマヨニーが子供産んでるみたいな
ああ
びっくりって思いましたけどね。
うーん
あと、あ、ハリーの子供、メガネしてない。
ああ、すごい可愛かったですね、あの子役さん。
可愛かったけど、でもやっぱり親子三代丸メガネじゃないんですかっていう。
そうやね、あそこは丸メガネはキャラクターとしてのアイデンティティかと思いきや。
必須項目やん。
コンタクトになりました。
か、あの目めっちゃいいみたいな。あのなんかどっちにしても、ハリーに子供が、みたいな。
ですよね。
ちょっとキュンってなりましたけどね。
なんかあの最後もさ、みんな自分たち、自分の子供たちをホグワーツに送り出すときに、わーってホームに現れるけど、はいうん、普通にドラコ、ヨーツみたいな感じで言いましたけど、いいんですかあれ。
どの面下げてきた
って言ったのに。
よーって。普通に会釈とかしましたけど、いやいや、お前普通に敵側やったし、人殺そうとしてたやろっていう。罪人ですよ、あんな。
時効ですね。
あんな絶対子供いじめられるじゃないですか。お前のお父さん犯罪人
っつって。確かに。ドラコも最初はすごい可愛かったのにな。
可愛かった。めっちゃ可愛かったよね。
彼も若干ちょっとおでこやばいっす
よ、ね。そうなんですよね。
なんかドラコちょっと目も怖くない？
きっと10年の間にいろいろ芸能界のあれやそれになって
。うん。それかこう実生活とかでも、あいつドラコ役のやつちゃうみたいな。
ああ、ハーバイスに言われていじめられてるみたいですから、
なんか。いじめられたりしてんのかな、実生活で。
いや、でもやっぱり子供の時点でね、嫌なキャラクターを演じてたら、それは実生活。
あ、言われたってなんかインタビュー載ってましたね。なんか子供が、うん、撮影見学に来た時にどうのこうのみたいな。やっぱドラコだから、ハリいじめないで的な。かわいそうに。
ちょっとね、ドラコ、目元がちょっと暗いというか、
10年の間に。
なんか疲れがちょっと滲み出てるよね。
やっぱりにも。そうですね。
他に何かありますか？
続編期待。
一応なんかローリング先生的には作れないこともない的なことは言ってるみたいなんです
けど。読みたい。
ただ今は考えてない的なものなんかあったけど。
まあ、それはハリー2世の
どうなんでしょう。それとも過去話なんですか。
はいはいはいはいはい。見たいな。
なんか、でも、なんとでも、広げれそうですけど。
なんかね、ハリーポッター百科事典を作ろうとしてるみたいですよ。
お、見たーい。出せー。
多分、キャラクターとか設定とか全てが載ってる感じでしょ、ね。
あ、それをこう、片手に見たらきっとわかりやすいかもな
ぁ、ね。ハリーの話は書き尽くしたつもりだが、10年経ったらどう感じるかわからない。 ハリポタの続きは多分書かれない。
うーん、
魔法世界の創作があまりに難しかったのでもうファンタジーは書かないかも。
おまやりきっちゃってる。
もうめんどくさいんでしょ。
もういいやつ。いやいや、
いいのかな。
作者はホグワーツの卒業シーンを書かなかったことを残念がっている。
そこじゃ変えてくれ。
卒業しかなかったね、確か
に。ああ、
つまり。
ああ、そっかそっか。
なんか卒業式あたりにもう一悶着あっても良さそうやんな。
うん、うん。
まあでも本当、描かれてない部分を描くっていうんじゃ、全然何でも続けですけど。
うん。
もう飽きたんじゃないですか、もう作者が。
ギャフ。
嫌でしょ、こんだけ描いてやったら。
確かに、10年も。
うん、一つの作品をね、10年ってすごいよね。
ですよね。
え、名栗さん的にはどうなんですか、その、ハリーポッターの世界観とか、なんかちょっと刺激を受けた部分っていうのはあるんですか？
ああ、そうですね。結構、この、なんかあの、一つの世界が完成している感じは、すごい参考にしてましたね。ちょっとした、なんか、ちょっとした描写が、なんか、この世界の常識みたいなのが、
ね、
ところ、なかなか良かったですね。
それ生活習慣的なものとか。
そうです、そうです、そうです。はい。
なるほどな。
なんか、この生活、自分もここに行けたらっていうのがすごい生活できる、生活の想像ができるのが、
ああ、
って思いましたね。
なるほどな。
日本人が出てこなかったのが、ちょっと悲しかったですけどね。キャストに。
ゲージはおったけど。
そうなんですよ。日本人出てこなさいかなーと思ってましたけど、出てきませんでしたね。
確かに。
で、名栗さんもちょっと、ハリーポッター的なシリーズを、ライフワークとして作ってみたい
な。そうですね。いつか10年ぐらいかけて、書きたいですね、1本。
え、ファンタジーで。
何かわかんないですけどね、なんか。長く。
その人のね、成長をずっと追うって面白いですよね。
そうそう、それすごい面白いですね、やりたいって。
自動文学っていう名の嘘をついてね。
一巻だけ夢いっぱいに書いて。ニッカンさん、だんだんじわじわと。
ダークな方向に。
3行ぐらいでちょっとパーティーしておこう。死んだ嘘だーって。
世の中は非常だーみたいな。
もうわかりませんけど。ですかね
まあでも本当お話の繰り返しになりますけどね、これだけの世界観をきちんと作って10年続けたっていうのはまあ本当すごいんじゃないですかねって。
そうですね、もう好きじゃないと続かないですよね。
ツッコミどころもたくさんありますけれども。
確かに。
まあこれを持ってハリーポッターが終わるっていうのはね、ちょっと寂しいですよね。
そうですね。
寂しいですね。
勝手に作ったっていいんじゃないですか、そこ。
お、
え、誰が
僕らで。
え
適当に書いて。
ハリーポッターセカンド。
セカンドえセカンドシーズン
もう、少子化が進んで学校が合併せざるを得ないみたいな感じ
で。それ、あとね、いい。少子
誕生。あまりにもスリザリンの生徒の悪行が激しすぎて、もうスリザリン自体をこう、なくそうみたいな運動があったり。
スリザリン撲滅運動。
あまりにもこうグルフィンドールがなんか自分たちが正義って思いすぎて反発する団体も現れるみたいな。
いやなんか
それは面白い。
なんかあの世界ってホグワーツ以外にも学校あるじゃないですか。
まあ、そうですね、確かに。こうありましたよね。
ありましたね、でも。
その他の学校と対抗戦みたいな人ってわけやから。まあ、てなとこでしょうか？
そうですね。
はい。
他に何か、ないですか？
ロンが出世しますように。
え、それ
ロンも別の映画で見ることができます。
ハーマイオニーが太りませんように。
ルーナが痩せますように。
ハリーの顎が元に戻りますように。
ラゾの髪の毛が生えますように。
あ、でもハリーのラゾコリフ君のなんか次に出るサスペンス映画の予告編をなんか見たけど、全くなんか違ってましたよ。ラドクリフ。
スーパーパトローナームとか言わないですかね。
メガネも、まずメガネかけてなかったら誰かわかんないじゃないですか。
確かに。
しかもなんかシリアスな感じの雰囲気やったし。
すごいシリアスな舞台とかも出てるんですよね、確かに。
そんなん、でも、ハリーのラドクリフ君はいいとしても、やっぱりロンはやばいんじゃ。
ロン頑張って。
ロン普通の人になっちゃうんじゃ。
1年ぐらい経ったらきっとおっちゃん役として需要が、ちょっと。
なんかコメディ映画で、ちょっとおっさんの哀愁を漂わせる物語とか。
かつてスターだった男の、うん。
死やろ、それ。
一生脇役で過ごした男みたいな感じ。
ロン、なんかロンだってブルゾンみたいなめっちゃ似合ってたもん。
彼若干背中丸いよね。
ちょっと地上におってもおかしくなさそうやったもん。
まあ、本当、子供みたいなもんですからね。自分付き合ったこちらとしては。
そうなのよね。
皆さん出生、ぜひ出生していただきたいな。
そうですね。はい。
ね、皆さんのまあ出世をまあ祈願して、
はい、
まあ締めさせていただこうかなと。
どう締めんねん。じゃあ皆さんの出世を祈りながら今日はお別れしたいと思います。
はい
はい。
じゃあ本当ラドクリフ君もその他大勢のキャストの皆様もぜひ頑張っていただきたいというところ。
頑張れ
イエーイ、頑張れ。
何様やの。じゃあ
ファンですよ、ファン。
終わりましょう。お送りしたのは澤田信也と、は
い、嫁と
渡辺なぐりでした。
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。